知識の6章。知識のテーマは、失敗と敗北。暗いテーマです。でもその中にある、その神の愛、イスラエルに対する、また私たちに対する。神の愛や、神の慈しみや、神の恵みは変わらないんです。そのことを私たち学びます。で、今その知識の6章まで来たんですけど、知識の6、7、8っていうのは、まあ、獅子の中でも結構有名な、獅子に当たります。ギデオンさんが出てきます。クリスマスを挟んで、この知識の6、7、8を学びますから、ぜひ、時間があるときに、6、7、8をぐるぐるぐるぐる読んでみてください。このギデオンさんについての、その知識の話を。で、今日はその知識の6章です。一言、祈って始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日も、あなたが、私たち一人一人にお語りください。今日あなたが与えてくださっている私たちのこの箇所を通して、あなたが私たちに伝えようとしておられることが明らかになりますように、あなたがどうぞ私たちに聖霊によって私たちの霊に語りかけて、これを理解する力を与えてください。またどうか御言葉を分かち合う私をあなたが助け、御言葉の奥義を大胆に解き明かすことができますように、あなたが言葉を与えてください。お願いします。今日もあなたに期待し、あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。知識の6章の1節から。まず1節を読みします。イスラエル人はまた、主の目の前に悪を行った。そこで、主は7年の間、彼らをミディアン人の手に渡した。スタートは同じですね。なんでこうなるかなっていつも思うんですけど。私もあんまり変わらないんですけどね。神に助けていただいて、神に助けてって言ったら神が助けてくださって。それでなんか熱いものが喉元すぎると、すぐになんかそのことを忘れてしまって神に寄り頼むっていうこと。それでまた気がついたらなんか熱いのを飲んでるんですよ。痛い思いをしてるんですよ。イスラエルも同じです。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間、彼らをミディアン人の手に渡した。6節までお読みします。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて、山々にある洞窟や、ホラ穴や、溶害を自分たちのものにした。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や、東の人々が登ってきて、イスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らしてガザに至るまで、イスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数えきれないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのであった。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていた。するとイスラエル人は主に叫び求めた。で、一節、イスラエルは主の目の前にその悪を行った。で、40年間、このデボラとバラクを通して、その平和な期間が与えられてたにもかかわらず、彼らはまた、神に対して罪を犯したんですよ。この40年間、この前のね、穏やかだったのは、イスラエルが神から離れないで、神の言葉に聞き従ったからですよ。デボラとそのバラクが生きていて、もしくはその少し死んだ後も、その神に聞き従う、その期間があったんでしょうね。だから問題の根本はいつでも同じです。彼らが抱えている。神に対して罪を犯すんですよ。良いものを与えてくださる神から離れるのであれば、良いものが与えられないに決まってるじゃないですか。神でない神を崇め、神でない神を礼拝してるんですよ。そして罪の奴隷になるんですよ、そうやって。神じゃない神に頼っても、頼れば頼るほどもっと悪くなりますよ。イスラエル人に関しては分かりやすいです。こうやってその苦しくなってくるからどんどん。私自身にとっては分かりづらかったりするんですよ。苦しくならなかったりするから。この生活が。保障されてる生活が。自分たちの持ってる財産や、自分たちが、に与えられてるその所有してるもの、人間関係とかガンって崩れたりしないからあんまり。でもイスラエルの場合は分かりやすかった。顕著だったんです。神から離れると、もうそこでその悪くなるんです。国が傾くんです。私たちのその霊の状態っていうのは、神から離れた瞬間から傾きますよ、一気に。 私たちが神でないものを崇め始めると。それが何かわからないですけど、自分の価値観とか、自分の仕事の成功とか、自分の家族とか、お金とか、名声とか。その結果、ミディアン人の圧迫を受けることになります。こうして、ミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたって。イスラエルが神から離れたので、こうして、ミディアン人が強くなった。神が強くしたんです、ミディアン人を。そして、イスラエルを圧迫するようになります。で、その圧迫を受けて、イスラエル人は普通の土地に住めなかったんです。彼らはその平野に住みたいですよ。だって、彼ら基本農民なんですもん。農業をして、自分たちのその家庭を得て、その生活をしてたんですよ。自分のその家庭を得てたわけだから。私も農業に関してはあんまり詳しくないですけど、自分のその庭のね、その敷地にあるあの畑に種をまいて、なんか収穫しようとしてますけど、そういう真似事みたいのをしてますけど、それでもわかるんですよ。ホラー穴とか洞窟に行っても、その農業できないってことぐらいはわかります。太陽が必要だってことはわかります。で、要害に住んだんです。要害って言っても、その自然の要害みたいな、その切り立った崖とかね、崖の上とか、そういうとこですよ。敵に攻められないように。全然向かないんですよ。だから普通の生活することできなかったんですよ、彼ら。それぐらい、そのミディアン人の圧迫っていうのは強かったわけです。でも、ミディアン人は面白いことに、イスラエルを占領しなかったんです。他の国みたいに。わーって来て、そこを占領して追い出したとか、それで奴隷にしたとか、そういう話じゃないんですよ。彼らはそのイスラエルを荒らしたんですよ。つまりどういうことかっていうと、3節にあるみたいに、イスラエル人がその作物の種をまいたんですよ。そうするとその収穫の時期に合わせて、ミディアン人がイスラエルに退去してやってくるんですよ。で、これからその刈り取りをしようという時に、その刈り取りのものを全部持ってかれるんですよ。ミディアン人頭いいですね。育てるだけ育てさせて、収穫の時に全部持っていく。自分たちはただ、取るだけですよ。七人の侍見たことあります？映画。僕大好きだから何度も見たことあるんですけど。どうでもいい話かもしれませんね。ノブシっていうのがいるんですけど、ノブシたちが村に攻めてくるんですよ。収穫の時になったら。今年もやるかとかって。はい。以上です。で、羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。で、自分たちの家畜も天幕を持って、そのイスラエルに登ってきたんですよ。彼らはその東から来ますから、ミディアンは。で、ガザに至るまでっていうのは、ガザっていうのは、その西側の、その、地中海に面している町ですよ。でも、イスラエル全土ってことですね。東から西まで全部。ガザに至るまで彼らは来たんですよ。で、ただ奪って、自分の国に、ミディアンの国に帰るわけじゃないんですよ。で、奪いながら住み着いていくんですよ。どんどんどんどん。で、奪っては、そこに住んで、食べて、また、進んでは奪って、そして、奪い終わったら、最終的に自分の、自国に帰っていくんです、国に。で、しかも自分たちの家畜も全部連れてくるから、その、人は食べられないけども、家畜には食べられるような、その草とか、そういうのも全部食べていくんです。彼らが持ち込んだ、その、家畜が。しかもその、稲子の大群のようにしてやってきて、彼らとそのラクダは数えきれないほどだったって。どれだけその、圧迫がひどいかってのはわかりますよね。で、働いても、その、働いたその糧、身を得ることができないんですよ、一切。だミディアン人は、イスラエルのその、労っていうのを無にしたんです。だ物質的に、それがなくなるっていうだけでも辛いのに、精神的にも辛いですよ。一生懸命働いたものが、それ全部なくなるわけですから。しかも7年の間ずっとですよ。種まきから収穫するまでのその労って、で、草も生えるじゃないですか。で、肥料も入れないといけないですよ。水もやんないといけないですよ。巻いたら終わりじゃなくて。で、そういうその、労も、労力も、時間も、全部、無にしたんですよ。ミディアン人は。そもそも問題っていうのは、問題の根本は、核心は、ミディアン人じゃないんですよ。イスラエル人がその抱えたこの問題の根本っていうのは、この核心部分っていうのは、神に対して罪を犯したということですよ。その罪を犯したことによって、彼らはその神から離れ、神を見捨てたんですよ。罪は、私たちの労っていうのを無にします。どんだけ私たちが頑張ってその罪のためにその種をまいて、それを刈り取ったところで、最終的なその収穫っていう、永遠のその時間から考えて、私たちがその収穫する収穫は全くないんですよ。どんなに頑張っても。自分の肉に巻いたら、 自分のその中にあるその罪、神以外のものに撒いたものっていうのは何にもカウントされないんですよ。自分に一生懸命投資して頑張っても、最終的に神がその裁かれるときに、よくやったねってその言ってもらいたいんですけど、私は。その時に何のプラスにもならないんですよ。自分に投資したものに関しては。自分の喜びのために、自分が満足するために、神を満足させるんじゃなくて。何をやってもそこにカウントされないんですよ。この地上の上では嬉しいかもしれないし、その中ではなんか裕福に、その豊かに感じるかもしれないですよ。どんなにお金を儲けても、どんなに周りの人々から素晴らしいって称賛されても、どんなにその人から素晴らしいクリスチャンっていう風にそうやって思われてたとしても、神に最終的によくやったねって言われなければ、そのために費やした労力やお金や時間っていうのは全く無駄なんですよ。私たちは神によくやったねって言われたいんですよ、最後に。よくやった忠実なしもべだってあなたは。主人と共に喜んでくれ。神がよくやったねって言ったのは、たくさん儲けたねっていうことに対してよくやったねとは言ってないんですよ。よくやったねって、忠実なしもべよって。あなたは私の、その、私が言ったことに、忠実に働いたからって。忠実さを神は喜ぶんですよ。人と比べてどうだとか、私の理想よりもどうだとかではなく、どれだけ私が神に対して忠実に応答して、神にどれだけ私が忠実に仕えたかっていうことを神は見ておられるんですよ。その身の大きさやっていうのは、その神が決めるから、私たちが決めるもんじゃないですよ。私たちがどんなに頑張ったところで、神が私たちに与えようとしておられる以上の身を結ぶことはできないです。私は牧師であり教師ですけど、預言者とか使徒ではないですよ。私がどんなに使徒になりたかったとしても、神が与えたその役割以上の身っていうのは私は結べないですよ。どんなに、そのためにどんなに私が努力してもですよ。私そこに呼ばれてないんですもん、私。預言者じゃないんですよ、私。たまにいますけどね、私預言者ですとかっていう人。でも預言者っていうのは、神の言葉を預かってそれを話すと国が変わるぐらいですよ。日本の天皇とか、その首相に対してものを申して、それを言ったら、その人たちが、あ、そうかとかって言って悔い改めるぐらいのレベルの人のことを、預言者って言うんですよ。エペソの4章で言っている、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師っていうふうに言われている、五職って言われている人たちって。五職っていうのはその上の人、そこで言われている使徒とか、預言者とか、伝道者っていうのはそういうことです。で、神がよくやったねっていうのは、神が私たち一人一人に対して与えているその命令に対して、どれだけ私たちが、私が、あなたが忠実だったかということを神は見ておられるんです。神は私たちに言って実を結びなさいって、愛を。愛の実を。そしてそれを残しなさいって。で、そんなの神から与えられるその元手がなかったら無理じゃないですか。私たち種をまくにしてもその種がないんですよ。種がまきたかったときもそのまく場所がないんですよ。だから神に与えてもらわないと、その種をまくことさえできないんですよ、私たち。しかも種っていうのは神の御言葉だから。神から御言葉をもらって、それを私たちの心にまくんですよ、良い地に。そしたら、御言葉に力があるから、私にそれをその発芽させる力はないですよ。種に力があるんですよ。そしたら30倍、60倍、100倍の実を結ぶんです。その元手っていうのは、神が私たちに与えてくださってる。聖霊ですよ。聖霊が私たちのうちに与えられて、その聖霊の力が私たちのうちに、その、やるぞーっていう思いを与え、そして一歩踏み出そうっていう信仰を与え、一歩踏み出した先に、その、それをやり遂げるその力を与えるのが聖霊なんですよ。で、神によくやったねと言われるその忠実さを、忠実に神に応答するためには、神からいただくその元で、助け主である聖霊がなければ、神のために労するってことはできないんですよ。イスラエルは非常に、その、圧迫されてたので、弱くなりました。そのために彼らは主に叫び求めたって。7年間苦しんだんですよ。残念なことに、知識の時代のそのイスラエルにとって、祈りっていうのは最終手段なんですよ。でも祈りは最終手段じゃなくて、なんて言っていいかわかんないけど、初めから手段なんですよ。一番最初に使うべきものですよ。じゃないとその次ないんですもん。祈りなしに、 神に助けを求めて、その神から助けをもらう、神から元手である、その力である聖霊をいただいて、そこからすることなしに、神にとって有益なことを私何一つできないんですよ。残念なことに、もしくはありがたいことに。私の方はありがたいことにと思います。自分で頑張っても神にその、とって有益なことが何一つできないって。であれば求めればいいだけですもんね、この元手を、聖霊を。与えてくださいって。あなたのことをもっと知れるように。あなたにもっと応答できるように。与えてくださいって。自分にできるんだったらなんか頑張らないとダメっていうふうに、その頑張って頑張って頑張りなさいよってお尻自分で叩かないとダメになっちゃうじゃないですか。頭では分かってるんだけど、祈らないっていう状態が私にはあります。その頭では分かってるんだけど祈らないというのは、霊的な怠慢ですよ。その時点でもう悪魔との戦いに負けてるんですよ。この戦いはその血肉によるものじゃないって。悪魔との戦いですよ。悪魔は私たちに祈らせたくないんですよ。なぜか私たちが祈ったら神が働くので、神は、神によって私たちは必ず勝利するからです。サタンは負けることを知ってるんですよ。私たちが祈ったら。だから祈らせないんです。私たちが祈りが大切だなというふうに思わせるまでは、その、しますよ。そこから先本当に祈ろうとすると祈れないんですよ。電話がかかってきたり、子供が泣いたり、夫婦で喧嘩したり。仕事が忙しくなったり、なんか面白いテレビとかやっちゃったり。でも、どんな劣勢でも、どんな圧勢の中にあったとしても、神の力によってその劣勢はいくらでもひっくり返せます。自分のことだって思わされたら、神に今求めるべきですよ。ダイエットかは明日からでもいいです。でも祈ることは今から始めた方がいいですよ。思わされるときに。本当にその聖霊がうちに皆さんのうちに働いて、そうしようって祈ろうって思った時に、そこから始めた方がいいですよ。今メッセージ聞けながらも祈れますよ。この祈りをずっと与えてくださいって私に。7節から10節までお読みします。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めた時、主はイスラエル人に一人の預言者を使わした。預言者は彼らに言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、すべてあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。イスラエルが神に叫び求めたときに、一人の預言者が使わされました。神は恵み深いですよ。そうやってイスラエルが呼び求めるたんびに、そのいつでもその救う、いつでもその人を使わせる、いつでもご自分にその目を、霊的な目を向けさせる、その準備ができてるんですよ。だからそのイスラエル人がそのミディアン人の圧迫に遭ってたっていうのは、その神がそのイスラエルを罰してて、その懲らしめてやりなさい、助さん格さんみたいな、そういうものじゃないんですよ。もちろんなんでその、苦しい思いをしてたかっていうと、痛い思いをしてたかっていうと、自分たちが神を捨てたという、神に対して罪を犯したという、その罪を撒いた、刈り取りをしてただけに過ぎないんですよ。最大の罰は、神から見放されることですよ。私が神から見放されたらもう、地獄に落ちるしかないじゃないですか。でも神はありがたいことに私のことを、イエス・キリストを信じる私たちのことを、まだまだ信じてない方々でさえも、その救いを与えたいんですよ。イエス・キリストというご自分の御子を十字架にかけてでさえも、私たちを救いたいんですよ。私たちを捨てないんですよ。いつも神を見放して、神を捨てるのは私の方ですよ。イスラエルがご自分に向くために、刈り取りを与えるんですよ。痛い思いを。それは神のイスラエルに対する愛ですよ。それは神のイスラエルに対する恵み深さですよ。それは神のイスラエルに対する慈しみ深さですよ。そして私たちに対する愛でもあり、恵み深さでもあり、慈しみ深さですよ。慈しみっていうのは、その慈しむって慈愛の慈って書きますよね。ローマの2章の4節、開けなくていいです。ローマの4章の2節にはこう書いてあります。神の慈愛があなたを悔い改めに導くって。私たちが罪が示されるっていうのは、神の愛なんですよ。神は私を愛するから、私が神に対して間違ってるってことを示してくれるんです。 なんか間違いが指摘されるのは、私はそのプライドが許さないというか、なんかこうわさわさするんですよ。嫌になるんですよ。もうそれ以上言わないでくれって。顔を背けたくなるんですよ。そしてその、私が悪いってことを言ってくれる人に対して、なんかムカついたりするんですよ。うるせえって。でも神は、私を愛してくださっているので、あなたを愛しておられるので、私の罪やあなたの罪を示すんです。それは私たちが悔い改めて神のもとに戻ってほしいからです。神の慈愛が私たちを悔い改めに導くんですよ。イスラエルのために一人の預言者が立ちました。立てられました。名もない預言者です。誰かわかんないです。神が使うからといって、その人の名前が残るわけじゃないです。おそらくその聖書に登場してない預言者たちってのは大勢いたと思います。全員が全員一人一人その名前が残ってるわけじゃないと思います。人目につかないところで祈ったり、人目につかないところで仕えたりする人たちはいますよ。現代でも。また聖書の書かれた時代でも。神に忠実なしもべっていうのは、その目に見える形で出てきた人たちも、名前が残ってる人たちも、また名前が全くも残ってない人たちも、そういう神に忠実なしもべっていうのは、いるはずですよ。人目につかなかったとしても、名前が残らなかったとしても、神は見ておられるんですよ。神が持っているそのメモ帳には、私たちの名前があるんですよ。その命の書には。神はご自分に忠実なしもべをご存知なんですよ。だから神、その裁きの時に私たちが神の前に出る時に、よくやったねって、忠実なしもべだって。あなたはわずかなものに忠実だったから、これこれのことを任せようって。主人と共に、その喜びを共に喜んでくれ。人の評価を求めてたり、人の目を気にして何かをするんであれば、それはその人に仕えてることになります。神に仕えてるんじゃなくて。私、祈り会に出るっていうのはものすごく苦痛だったことあるんですよ。今でもちょっと緊張します。ぶっちゃけ。特に知らないところで、知らない人たちのところで祈ったりとかね。で、自分が祈ってる時に、なんかそれに共感して、うんうんって言ってくれてたり、その、アメンとかって、その言ってくれてたり、それを聞くとなんか落ち着くんですよ。あ、自分の祈りは大丈夫なんだろうなって今は。でも、その、なんかちょっと他の人たちのその反応が、うんうんとか、アメンとかってかなくなってくると、ちょっと不安になるんですよ。自分ってなんか変なこと言ってるんかなって。なんかこれ自分で祈ってるの、これ自分が祈ってる言葉ってこれ大丈夫かなとかって不安になるんですよ。そういう時は神に祈っているという外見で、中身はその人たちにその素晴らしいことを言って、素晴らしい祈りをしたねって言われたいだけなんですよ、私。人の役に立つよりも、私は神の役に立つものとなりたいですよ。神の役に立つものになったら、本当の意味では人の役に立つんですもんだって。人からよかった、ありがとうとかっていうふうに感謝されても、神からよくやったねって言われない、その人の役に立ち方っていうのは意味ないですもん。神によくやったねって言われるから、人にもその役に立って、その上でよくやったねっていうふうに私は言われたいです。人からだけによくやったねって言われるよりも、神によくやったねって言われたいし、人から何にも感謝されなかったとしても、それでも神がよくやったねって言ってくださるのであれば、私はそのことを追求し続けたいです。この預言者の言葉は、神がどのような方かということをイスラエルに対して伝えています。あなた方をエジプトから登らせ、奴隷の家から連れ出したって。またエジプト人やすべての圧迫者の手からあなた方を救い出したって。あなた方の前から彼らを追い出し、その国をあなた方に与えたって。で、イスラエルに対して常に明らかにされていることは、そのことをあなた方見てないよって。預言者がその神に目を向けなさいって。今までこのことをしてくださったじゃないかって。それなんで神があなたにこれをしたかというと、それはあなた方に対する神の愛だって。そして神の恵みだって。そしてどんな圧迫者の中からも、あなた方を救い出すことのできる力がある方だって。この預言者は神の彼らに対する愛と、彼らに示された、彼らに表され続けた、その神の力っていうのを思い出させたんです。それがその預言者の役割ですよ。人々に神から預かった言葉を伝えるんですよ。第一コリントの14章2節では、預言は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるって。徳っていうのはそのイエス・キリストの性質です。愛するっていう性質。それが高まるんですよ。もっと愛そうって。進めがなされるんですよ。神にも従おうよって。御言葉がこう言ってるから、こういうふうに生きようよって。これはまずいかもしれないから、これはまずいから、これは悔い改めようよ。で、慰めが与えられるんですよ。神の言葉が語られると。 私もダメかもしれないし、あなたもダメかもしれないねって。でも神がおられるから大丈夫だよって。神はどんなところからでも、その私たちの助けてという祈りを聞くし、どんな罪の中からも許してくださいという祈りは神に届くんだって。大丈夫だよって。祈ろう。慰めを与えるんですよ。神が実際に助けてくださるその前のその道備えをするんですよ。その言葉は、神の言葉は。私たちの思いを、私たちの心を、私たちの目を神に向けるんですよ。その予言によって。この預言者は、名もない預言者は、イスラエルに対して神の愛を語り、神の力を語って、イスラエルのその心を神に向けたんですよ。でも、その問題の核心もついています。しっかりと。問題の核心は、ところが、あなた方は私、神の声に聞き従わなかった。だから問題はミディアン人じゃなかったんですよ。ミディアン人が強いから、勢力が強いから大変だって。そうじゃなくて、問題の核心はイスラエルの神に対する態度なんだって。で、私たちは責任転換のプロですよ。もうアダムとエヴァの時からその責任転換が続いてますから。面白いですね、この責任転換っていう、感じ。この責任を嫁に転嫁するんですよ。嫁になすりつけるんですよ。責任転嫁。自分の責任をその嫁に転嫁するんですよ。で、当然のように、そのあの人が悪いから自分が苦しむんだっていうふうに思っちゃうんですよ。確かにそのような面はありますよ。人が悪いから自分が苦しむっていう。でも、どんな中にあっても神は私たちを助けてくださり、どんな中にあっても私たちが喜んでいられるようにいつも喜んでいなさいって。その力を与えてくださるはずなんです。その信仰を与えてくださるはずなんですよ。だからずっとその苦しみの中にいるっていうのは、問題の核心っていうのはその目の前の状況や目の周りの人ではなく、自分と神との関係というのが、これが大丈夫かというそれが問題の核心だったりするんですよ。多くの場合。私がもっと神を求めないから、私がもっとその神により頼まないから、私が全然神のことを知らないから。だからその問題が起こるんです。私が神により頼んで、神のことを知って、神に信頼して、神にそのより頼んでいるのであれば、その同じ問題であるにもかかわらず、その問題の中を、その平気にというか平安の中で苦しいけども、でも神が助けてくださるというその信仰によって、その通り抜ける力が与えられたりするんです。それがないのは、なんかおかしいんですよ、神との関係。神が私を捨てて私を見放したんではなくて、私が神とその距離を置いてたりするんです。それが問題の核心ですよ。預言者は、そうやって使わされて、神が実際に助けてくださる前に道備えをして、問題の核心を示し、悔い改めを与え、神の前にへり下って、神の助けを待ち望ませるんですよ。一つ学べることがあります。祈りについて。イスラエルは神に対して叫びました。そして神が助けてくださいました。そして預言者が使わされたっていうのが今学んできたところです。イスラエルはなんで叫んだか、なんで神を求めたかというと苦しかったからです。彼らはその問題の核心っていうもの、核心やその問題の本質っていうのを理解して叫んだんじゃないんですよ。だから神は預言者を使わして、その問題の核心っていうのを伝える必要があったんですよ。でも、イスラエルがそもそも叫んだのは苦しかっただけで、問題の核心をはっきりと理解したからじゃないんですよ。つまり、私たちが祈るときに全てを悟っている必要がないってことです。苦しいから助けてくださいで十分なんですよ。すべてを理解して、すべてを悟って、物事を全部整理して、私がこうだから、ああだから、こうだから、そしてだからこういう風になって、だからこうなんだって。御言葉にはこういうことが書いてあって、だからこういう風になってるので、私はこうこうこうなんだ。こうこうこうすべきなんだ。だから神様助けてください。そんなことをしたいんだったら、私、問題の解決のために神に祈る前に私死にますよ。寿命が来て。苦しい時に助けてください。それで十分なんですよ。だってなぜそんなことに私が巻き込まれてるか、なんで私がこんな苦しい思いをしないといけないのか分からないことってたくさんあるんですもん。問題の核心が分かんなくていいんですよ。祈る時に。苦しかったら苦しいって言えばいいんですよ。そうすると、神が教えてくれるんですよ。ローマの8章の26節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。で、祈る言葉すら出てこない時ありますよ。どうやって祈ったらいいかって。助けても出てこない時ありますよ。その時にはうめきなさいって。苦しくて祈れない時も。苦しすぎてね。そういう経験したことあります？あまりにも苦しすぎて、信仰が萎えてしまって祈れない時。 何回かやります。その時に福子さんが隣で助けてくれました。やるんだよ、こういう時にこそって。神の御心を知るのに弱すぎて祈れない時もあります。そして問題の核心が分からなくて祈れない時があります。どのように祈ったらよいのか分からないから言葉が出ないんです。でもその時には、聖霊がうめいて私たちのために取りなしをしてくださるということを思い出してください。だから私たちもその聖霊の言いようもないうめきと一緒に、うめけばいいんですよ。言葉に出ない時には。うめくってどううめきますか、皆さん。ああ、天皇お父さんでうめきますか。うめくときって、うわーってうめくわけじゃないですか。うめきってそういうことですよね。それでいいんですよ。苦しいですって。おー、助けてくださいって。もうどうしたらいいかわからないですって。そうやって叫べばいい話なんです。綺麗な言葉でとか、御言葉を引用してとか、物事を全部捉えてとか、そんなにいらないんですよ。神に助けてって求めたら、神が教えてくれるんですよ、必要なものを。もしそれがその問題の核心が私が分かってないんであれば、それを教えてくださるんですよ。言葉がなんか、その内側になんか、これがまずいなぁっていうことが思わされたり、印象に残ったり、御言葉を聞いてたら、あ、こういうことなのかっていうことで印象になったり、聖書を読んでるときに、また自分、その、読んでるときに御言葉がなんか、ようにその刺さってきたり、自分に。あ、これかって。これが自分は罪を犯してたのかとか、自分はこういうことが悪かったのか、これができないのかって。だからこれを祈ればいいんだって、教えてくれるんですよ。神に、うーって言えば、助けてくださいって。でも逆に神に求めなければ何も起こらないんですよ。励ましは。祈るときに全てを悟っている必要もないし、祈るときに自分が信仰に満たされている必要もないし、信仰がないのも助けてくださいって祈っていいんですよ。11節から16節まで。さて、死の使いが来て、アビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時、ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。このギデオンが神に呼ばれるという話ですけど。主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに行った。ああ、主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこのようなことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたのではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか。今、主は私たちを捨てて、ミディアン人の手に渡されました。すると、主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だから、あなたは一人を撃ち殺すように、ミディアン人を撃ち殺そう。神がギデオンを呼ばれた時に、ギデオンというのはこのアビエゼル人のヨアシという人の子供ですけど、何をしてたかっていうと、酒舟の中で小麦を撃ってたんですよ。小麦のあの殻をね、この、払って、もみ殻飛ばすってやつですね。で、通常、私よりも、詳しい方々はもっとおられると思いますけど、小麦を打つときは、その風通しのいいところで行うんですよね。もみ殻がバーって飛んでいくと、飛んでいくように。丘の上とかね。でも、ミディアン人から逃れて見えないところで作業してたんですよ。ミディアン人見られたらそれ取られるから。で、酒舟っていうのは、ワインを作るところで、その、こういう、穴が大きなの掘ってあって、その中にブドウを入れるんですよ。それでみんなでこうワシャワシャワシャってその潰して、でそれでブドウジュースを流すんです。それを発酵させてブドウ酒を作るんですけど、その、この、大きな風呂桶みたいになってるところで打ってたんですよ。ちっちゃくなってね。なぜか。怖かったからですよ。ミディアン人を恐れてたからですよ。ミディアン人を恐れて俺がなんて全然思ってないんですよ。そのギデオンに主の使いが来て語りかけたんですよ。面白いですね。この、ちっちゃくなって、酒舟の中で、この小麦を打ってたんですよ。そこで、その主の使いが来て、言うしようとかって言ってるんですよ。面白いですね。面白くないの面白かったけど。主があなたと一緒におられるって。で、この主の使いっていうのは、私たちも知ってますけど、主の使い。それはイエス・キリストです。人の形をしたキリストです。イエスという名前ではなかったかもしれないけど。14節と16節では、その主、として語ってますね、ギデオンに。黒い太文字の主がなってますから、それは神の名前ですからね。ギデオンも 彼もその問題の核心が分かってなかったんです。もし私たちと主がおられ、一緒におられるなら、なぜこれらのことが起こるんですかって。先祖たちから聞いた主の御業はどこにありますかって。主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。問題の核心は、さっきもやりましたけど、イスラエルが罪を犯し、神から離れ、神を捨てたことですよ。そのギデオンに対して、主の使いは、14節。あなたは、あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないかと言われました。ギデオンの力って何ですか？ギデオンの力っていうのは、イスラエルの現状を嘆く思いですよ。今辛いんですって。ギデオンの力っていうのは、神についての知識ですよ。神はこのようなところから救うことのおできになる方だって。そのことを聞いてますって。ギデオンの力っていうのは、その技を見たいよっていう、霊的な渇きですよ。ギデオンの力っていうのは、神の使いの言葉に耳を傾ける柔軟さや教えられやすさですよ。ギデオンの力っていうのは、自分には力がないですという自覚ですよ。パウロは、第2コリントの12章でこう言ってます。12章の9節。しかし、主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ、大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと。私が弱いという自覚をすればするほど、神から力を求めるので、そして神は恵みによって私に力を与えてくださるので、私は強くなれるんですよ。私が強いと思えば、勘違いすれば勘違いするほど、神を求めないんですよ。求めないから神が良いものを私たちに与えられないので、私たちは受けることができないから、いつまでも弱いんですよ。それらがギデオンの力ですよ。ギデオンの肉的な力は弱いですよ。私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょうって自分で言ってますもん。私の分断はマナセのうちで最も弱いって。マナセの部族の中で一番弱いって。そして私はその父の家の中で一番若いって。力も弱いし一番若いって。経験もないって。でも神が使うときには人の力が強いとか人の力が弱いとかは全く関係ないんですよ。重要なのは神が私と一緒に行ってくださるかどうかです。一緒にいてくださるかどうかです。私がもし神と共にいるのであれば、私は強いんですよ。私は弱くても。私がどんなに社会的に成功してて強かったとしても、神が私と共におられないんだったら、私が神と共にいないんだったら、私は弱いですよ。神の願いをやるのに。神は私から離れず私を見捨てないんですよ。私が神から離れず、神を見捨てないでいるかというのが、いつも私たちの戦いですよ。神以外のものを求めて耐えるのであれば、例えば他の人とか、力とか、権力とか、知識とか、経験とか、富とか、そういうのにその自分がそれを求めて、それに頼って、それがあるからもう私は大丈夫って言ってるんであれば、それは神から離れ、神を見捨ててしまうスタートですよ。気をつけた方がいいですよ。神が共におられる、神と共にいる、神にとどまるっていうことをイエス・キリストも私たちに求めています。イエスを信じた後、イエスの言葉に、私の言葉にとどまりなさいって、イエス・キリストを信じた人たちに対して言われました。この前の、木曜日のバイブルスタディでやりました。ヨハネの8章になります。そしてイエスの愛にとどまるとか、イエスの戒めにとどまるとか、そういうことも言われています。私たちその救われてイエス・キリストを信じて救われます。その後もその信仰の自転車を漕ぎ続ける必要があるんですよ。しかも365日24時間、年中無休。神に向かう力を失って倒れてしまわないようにですよ。イエス・キリストのその言葉にとどまって、その愛のうちにとどまって、戒めにとどまって、その神を愛し人を愛するという、そこに私たちがその思いを向けて、助けてくださいって言いながらその前進して神に向かう力を失わないで最後まで救いを達成するためにですよ。助けを求めること、聖霊を求める、そして祈ること、これが自転車を漕ぐことですよ。私たちがその自転車、信仰の自転車を漕がないのは思いがないからです。神に従おうっていう。その思いを聖霊が与えるんですよ。その思いは、神がこんなにも私を愛してくださった、こんなにも私を許してくださった、ありがたいという、その思いが、神に従いたいという思いです。それがないから、漕がないんです 焦げないのは祈らないからです。だって力が、精霊の力によらないと焦げないんだもん。でも精霊によって思いが与えられないと焦がないんですよ。焦がないし焦げない。365日24時間年中無休のはずなのに、日曜日の2時間ぐらいは焦ぎますけど、あとは焦ぎません。で、あと 年中有休になっちゃったりするんですよ。神の約束は私はあなたと共にいるって。イエス・キリストもおっしゃってくださいましたよ。マタイの28章。私があなた方と共にいるって。見よ。世の終わりまで。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺せるし、だから行ってみ、キリストの弟子を作ることができるし、だから行って身を結びその身を残せるし、だから行って作られたすべてのものに福音を述べ伝えられるし、私に力があるからでも何かを誘ったからでもなく、経験があるからでもなく、神が私たちと共におられて、私たちを助けてくださるから、神に従えるんですよ。神に役に立つものと神がしてくださるんですよ。聖霊の力によって。17節から24節まで、ギデオンが印を求めます。するとギデオンは言った。お願いです。私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。神であることを教えてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて備えた。すると神の使いはギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取って、この岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。すると主の使いはその手にしていた杖の先を伸ばして、肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって、肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。これでこの方が主の使いであることが分かった。それでギデオンは言った。神よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。ギデオンは印を求めたんです。印を求めること自体が悪いことではありません。それは神の言葉をその追認するっていうんですか、ためのものだからです。だから神の言葉に聞き従うことを前提として、私はあなたに従いたいんだけども、どうかこれが本当にあなたの言葉なのか、これが本当に神、あなたの導きなのか教えてください。何かを印を見せてください。ユダヤ人たちが立法学者やパリサイ人がイエスに求めます。印を見せろよって。その時の動機とこのギデオンとは違います。ギデオンは神の言葉に聞き従うことを前提に印を見せてくださいと言いました。立法学者やパリサイ人たちはイエスに対してその挑戦する意味でどうせ信じないんだけど、あんたなんかやってみろよって。そしたらちょっと考えてやってもいいぜって。どうせできないだろって。そうやってチャレンジしたんです。神はそういう、そのギデオンに答えました。岩からその火が燃え上がって、ギデオンの、備え物を焼き尽くします。神はそのギデオンの求めに聞いてくださったら、それは神の恵みですよ。言葉一発信じなさいって。だから印とかあげないとかって言われても別におかしくないんですよ。でも神はギデオンにその恵みを施したんですよ。見せてあげたんですよ。それでギデオンは、そのアドナイ・シャロムと呼びます。主は平安って意味ですね。ギデオンは神が一緒に自分とおられることに平安を見出したんです。不安な心を、にその神が安心を与えてくださるって、その神に平安を見出したんです。面白いですよ。ギデオンはこれから戦いに出かけるんですよ。でも主は平安っていうことを言ったんです。私は毎日の戦いの中でも神の平安を握っているでしょうか。神が平安を与えてくださるまで神と会話して、私にまだ平安がないですって、このことはあなたから出てるんでしょうかって。そもそも私がそれを考え出してるんでしょうかって教えてください。私はそのあなたに許しをその求めてるんだけども、あなたは本当に私を許してくださってるんでしょうか、くださったんでしょうか。まだ不安ですって。その神が私の深いところに平安を与えてくださるまで祈ってるでしょうか。神にそうやって追認を求めることは罪じゃないですよ。むしろやるべきですよ。もっと神に従うために。もっと神を知るために。25節から32節。その夜、 主はギデオンに仰せられた。ギデオンに与えられたその最初の任務ですね。あなたの父の牡牛、7歳の第二の牡牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシュラ像を切り倒せ。その砦の頂上に、あなたの神、主のために石を積んで祭壇を築け。あの第二の牡牛を取り、切り倒したアシュラ像の木で全焼の生贄を捧げよう。かなり激しいですね。そこで、ギデオンは自分のしもべの中から10人を引き連れて、主が言われた通りにした。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので、昼間それをせず、夜それを行った。町の人々が翌朝早く起きてみると、バールの祭壇は取り壊され、そのそばにあったアシュラ像は切り倒され、新しく築かれた祭壇の上には、第二の牡牛が捧げられていた。そこで彼らは互いに言った。誰がこういうことをしたのだろう。それから彼らは調べて尋ね回り、ヨアシの子ギデオンがこれをしたのだと言った。ついで、町の人々は、ヨアシに言った。あなたの息子を引っ張り出して殺しなさい。あれはバールの神殿を壊し、そばにあったアシュラ像も切り倒したのだ。するとヨアシは自分に向かって立っているすべての者に言った。あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのだから自分で争えばよいのだ。こうしてその日、ギデオンはエルバールと呼ばれた。自分の祭壇が取り壊されたのだから、バールは自分で戦えばよいという意味である。まず、そのギデオンに与えられたその最初の、その任務っていうのは、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊しなさいということです。ヨアシさんは、そのギデオンのお父さんは、そのバールの神殿を持ってたんですね。しかもアシラ像まで持ってたんですよ。で、人の問題の前に、自分の家族の問題に、その、着手しなさいって。そこからその手をつけなさいって。で、自分の家の火事を消さないと、人の家の火事を消しに行けないじゃないですか、自分のこと気になって。でも、その自分の身内が全部救われないと、それ以外の人の救いを祈っちゃいけないとか、そんな話じゃないですよ、もちろん。でもその自分の問題に対して神の平安を得てなければ、他の人のために祈ったり、他の人に仕えたりすることできないでしょって。だからそのまずはその自分の中にあるその火事を消しなさいって。神の中にあって、神にあって、神に持ってって、その問題を。救い、この人に本当に救いを与えてくださいというその祈りもそうですよ。あとは神がしてくださるというその平安の中、他の人のために祈っていくんですよ。そうしないと他の人のこと本当に祈れないから。でもギデオンは町の人々を恐れました。昼間それをしないで夜それを行ったと書いてありますからね。神に信頼するってアドナイ・シャロムと言いながらも平安を失ったんですよ。聖書は正直に真実を伝えてくれていいですね。だからギデオンもこのアップダウンがあったんですよ。うまくいく時もあれば、またその不信仰が励まされるところもあれば不信仰になって、またちょっと励まされてまた不信仰になって。聖書は正直ですよ。だから私たちの励ましですよ。こんなギデオンさえも神は使ったんですから。同じように私たちも使ってくださるはずじゃないですか。ギデオンは恐れて夜に行って自分の仕業だって知れないようにやったんですけど、それはすぐにギデオンの仕業だってバレました。そして町の人々はギデオンを引っ張り出して殺そうとしたんです。それほどバールやアシェラを信仰してたってことですね。だから聖書はその神以上に優先させているものを全部偶像って呼んでるんですよ。自分の仕事やキャリアであったり、富や名声とか、すごいって言われたり、神ではなく人のよくやったねとか、自分の健康とか、友達とか、家族とか、自分の感情とか、恋愛とか、恨みとか、そういうものを神以上に優先させているのであれば、神はこう願ってるけど自分はこうしたいという、それを願っているのであれば、それは全部、その神以上のものは全部自分の神になるんですよ。そういうものに使えるから。その偶像を取り壊そうとすると、この町の人々みたいに、そういう声を避けたり、また嫌悪感を抱いたり、もしくはその声殺してしまえって殺意を抱いたりするんですよ。私の中にある神以上に優先させているものを聖書は偶像って呼んでるんですよ。それを打ち壊しなさいって。その声聞きたくないんですよ。ずっとやってたいんですもんだって。自分が満足するから。でもしょうがないですね。ここに書いてあるから。私にも痛いです。取り壊すことに取り掛からないといけないんですよ、私たち。精霊の力によって。その声を聞いてないって耳を塞いでしまうんじゃなくて、目を背けてしまうのでもなく、そこに真摯に向き合う必要があるんですよ、私たち。自分のことからまず取り組むって。これ原則ですよ。ギデオンの父、ヨアシの言葉。 彼、バールの、その、祭壇持ってたくせにね、いい、まともなこと言いますね。あなた方はバールのために争ってるのかって。彼っていうのは、そのバールですね。バールを救おうとしてるのかって。もしバールが神だったら、自分で争えばいいじゃないかって。自分でもその偶像を礼拝してたことにもしかしたら気がついたかもしれませんね。神に立ち返ったかもしれないですよ。で、それ以上、その町の人々も追求しなかったんです。それだけじゃないですよ。その続きがあります。33節から40節。ギデオンの信仰。ミデアン人やアマレク人や東の人々が皆連合してヨルダン川を渡り、イスラエルの谷に陣を敷いた。主の霊がギブオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まってきて彼に従った。ギデオンはマナセの全域に使者を遣わした。それで彼らもまた呼び集められ彼に従った。彼はまたアシェル、ゼブルン、そしてナフタリに使者を遣わしたので、彼らは合流して登ってきた。ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に取った一頭分の羊の毛を置きます。もしその羊の毛の上にだけ、露が降りて土全体が乾いていたら、あなたがお言葉の通りに私の手でイスラエルを救われることが私にわかります。またお願いしてるんですね。印を見せてくださいって。するとそのようになった。ギデオンが翌日朝早くその羊の毛を押し付けて、その羊の毛から露を絞ると、鉢いっぱいになるほど水が出た。ギデオンは神に言った。私に向かって身怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞ、この羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて、土全体には露が降りるようにしてください。それで神はその夜そのようにされた。すなわち羊の毛の上だけが乾いていて、土全体には露が降りていた。で、ギデオンの一番最初のミッションが終わった後に、神は、34節、主の霊がギデオンを覆ったって書いてあります。で、ギデオンに対してその霊を送ったんですね。なのでその彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まって彼に従ったと書いてあります。主の霊がギデオンを通して人々に語りかけたんですよ。アビエゼル人って誰か覚えてます？ギデオンは何人ですか？アビエゼル人ですよ。お父さんは何人ですか？アビエゼル人ですよ。今しがた、ついこの間まで、ギデオンにバールの祭壇をぶっ壊されて、こいつ殺してしまえって言ってた人たちですよ。その人たちがギデオンに従ったんですよ。すごくないですか？ギデオンがすごいからじゃないですよ。神の霊がギデオンを覆ったからですよ。神の霊がその人々に語りかけたからですよ。神が背後におられて、神がその力を与え、神がその人々の心を突き動かしたんですよ。神の霊がその人たちをその動かしたんですよ。だからこんなことが起こるんですよ。ちょっと後の方に行くと、7章の3節を見てみると、その最終的には、このアビエゼル人だけじゃなくて、ここ35節にも書いてありますけど、アシェルとかゼブルンとかナフタリとか、そうやってその使者を使わせてきて集まってきた人たちっていうのが3万2000人もいるんですよ。酒舟の中で怖いよーって言ってた人ですよ。勇士よって言ったのが滑稽に聞こえるような人がですよ。神に呼ばれて、神がその力のもとでとなる聖霊を与えて、その時に、彼がその角笛を吹き鳴らしたら、その3万2000人が集まってくるんですよ。まさに勇士ですよ。それは彼の持ち前のものでやったんではなく、神がその力を与えたんですよ。人々の心を動かしたんですよ。で、またこれはその旧約時代の典型でもあります。神が必要に応じてピンポイントで神の霊を注ぐんですよ。預言者やそのリーダーたちに。でも新約の時代には何て書いてあるかというと、イエス・キリストを信じる全ての人に聖霊が注がれるって。私にもその聖霊が注がれてるし、イエス・キリストを信じてるので。皆さんにもその聖霊が与えられてるんですよ。その聖霊が与えられるその目的は、神の技が前進するためですよ。ここではイスラエルがそのミディアン人をその倒して、打ち滅ぼして、彼らをその退けるためですよ。イエス・キリストは神の技は 何かというと、私を信じることだって人々が。だから神の技っていうのはイエス・キリストを信じるということなんですよ。そのために私たち全員に、聖霊が与えられていて、そのために私たち全員に生きなさいっていう命令がイエス・キリストによって与えられてるんですよ。私に、天においても地においても。 一切の権威が与えられているから生きなさいって私を信頼して。また、助け手である聖霊を与えるからって約束の。聖霊があなた方の上に留まるときに、私たちの上に注いでそれが溢れ流れていくときに、あなた方は力を受けますって。そして、エルサレム、サマリア、そして全土に、地の果てにまで、あなた方は私の証人となります。私たち、聖霊が与えられているんです。ギデオンがそれを受けて、彼がその怖いよって言ってたギデオンが、角笛を吹いただけで3万2000人の人たちが集まってくるような。また今まで自分を殺そうとしてた人たちもでさえ、神に従ってその、ギデオンに従ってくるような、そんなことが起こるんですよ。その同じ聖霊が私にも皆さんにも一人一人に与えられてるんですよ。イエス・キリストを信じる者に。すごいですよ。私が何だから何か素晴らしいことが起こらない？私が高校だから何も起こらない？聖霊の力や神の愛や神の恵みや神の力を見くびっちゃダメですよ。それを与えるって言ってるんですもん。唯一それを妨げるのは私の霊的な怠慢ですよ。祈らなさ加減ですよ。神を信頼しなさ加減ですよ。ギデオンは2回も3回も印を求めました。1回目じゃなくて、それで済むんじゃなくて。さっきも言いました。追認を求めることは罪じゃないですよ。イエス・キリストも言葉が信じられないんだったら私の技を見て信じなさいって言いました。言葉が信じられないので、私たちは印を求めるし、言葉が信じられないんだけど、目で見ると、それを信じるということが起こるんですよ、印を。だからその印を見て信じるんですよ、その言葉をね。でもそもそもなぜ私たちもそうですけど、なぜギデオンが印をこんなって求めたかっていうと、不信仰だったからですよ。信頼できなかったんですよ。自分が選ばれたことも。低くなることは正しいことです。私に何の力がありましょう。それは神の前にヘルクダルは確か、その、正しいことですよ。でも不信仰は正しくないですよ。行きなさいって言ったら、もう行きなさいなんですよ。神を信頼して行くんですよ。でもギデオンの場合は、また羊の毛を置きますからって、そこだけ杖を降りるようにしてくださいってお願いします。そうなったんですよ。ああ、それでもやっぱりちょっと怖いから、その今度はこれ逆をしてくださいって。ギデオンの神に対する信仰は、ものすごく弱かった。一度だけでは信じられず、二度目三度目のその印を求めたんです。神は憐れみ深いですよ。このギデオンにその三回とも付き合いました。でも、神はそのご自分の言葉を信じないことに対して、その、受け入れないときがあります。ノーっていうときがあります。バプテスマのヨハネのお父さんはザカリアさんって言うんですけど、その、御使いの言葉を信じなかったんです。ルカの1章の18節から20節まで。ゼカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうって。その自分が、その自分の息子がね、そのバプテスマのヨハネだって、そのキリストが使わされる前に道をまっすぐにする。そのようにその預言者になるよって言われて、そんなの信じられませんって。私は何によってそれを知ることができましょう。私はもう年寄りですし、妻も年を取っております。御使いは答えていった。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい。これらのことが起こる日までは、あなたは推しになって、物を言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば、出現します。それでその、バプテスマのヨハネが生まれるまでは、このお父さんのザカリアさんは物が言えなくなったんです。ガブリエルの言葉を信じなかったから。何によって知ることができましょうって印を求めたんです。言葉を信じないで。一番いいのは、イエス・キリストが語られた言葉、聖書に書いてある言葉をそのまま信じることです。でも神はその不信仰なギデオンでさえ、不信仰な私でさえ、私にでさえ付き合ってくれるんですよ。あなたの言葉信じられないですって、本当に憐れんでくださいって。本当この不信仰な私を憐れんでくださいって、許してくださいって。どうかお助けください。自分を低くしつつも、ああ、やっぱりね、私は牧師に向いてるでしょ、私には力があるからね、知識もあるからね、経験もあるからね、やっぱり神が私を牧師としてくれた、だからそう思ったんだよな。でもなく、どこまでいても私、なんで私なんかに、私なんかが何をできましょうって、低くしつつも、神が行きなさいって言ったんだったら、その神の言葉を信頼して、一歩進みたいですよ。何度もなんか、これはどうなんでしょう、これはあれはどうなんでしょうって言って、そのわたわたして不信仰で何もできないよりは。 ある時点で本当にその信仰をいただいて、ギデオンはその7章から行こうというのは、あとはもう神に使えるというか、神に忠実に、神にその応答して、神に信頼、神を信頼して進んでいくんですよ。そのようにありたいですよ。3回も4回も5回も6回も10回も100回も200回も300回も1000回も1万回も。印をください、印をくださいとか。自分の隣の人にイエス、私はクリスチャンですっていうことを伝えるだけなのにね。クリスマスのに来てねっていうチラシを渡すだけなのにね。1万回も1億回も印をくださいって言いたくなる不信仰の自分がいたりするんです。神の言葉を信頼する信仰が私たちに与えられますよね。不信仰だからといって終わりじゃないです。不信仰から始まるんです、みんな。そうやってその少しずつ少しずつ神のことを学びながら信仰を与えていただいて少しずつ成長していくんです。信仰は。信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての言葉によるって。ますますその私たちのその不信仰な信仰、不信仰なものに神が信仰を与えてくださって、不信仰な私が神を信頼できるように祈ります。天の神のお父さん、本当に私はイスラエルと同じで、何度も何度もあなたによって助けられ、あなたから力が与えられ、あなたによって、いろんなその苦しみや危機を乗り越えてきたにもかかわらず、すぐにあなたのことを忘れて、またなんか自分が撒いたその刈り取りをして苦しいよ、苦しいよって言ってる自分がいます。そういう自分を見つけたりします。どうか憐れんでください。またあなたが語られた言葉に対して、いやー私は、うん、私なんかってこれも分かってないし、あれもできてないし、これもどうだし、あの人と比べてどうだしって言って、印をください、印をくださいって、本当にあなたの前に不信仰になっている自分を見出す時もあります。どうか許してください。祈ることも、これが分かってから、あれが分かってから、そうやって祈ってない自分もいます。どうか憐れんでください。お父さんどうぞ、ますますあなたに対する信仰をどうか与えてください。またあなたの言っておられるそのことを捕まえるためにその力となる聖霊を与えてください。聖霊は求める者に全てに与えられると書いてありますから。あなたの約束ですから。どうか私にここにいる一人一人にあなたが聖霊を与えて、あなたの声が聞こえるように、あなたを見ることができるように、あなたに従っていくことができるようにその力を聖霊を与えてください。お願いします。そして本当にその不信仰な自分を認めて、あなたの前にその信仰を与えてくださいって、それも信仰ですから。どうかそのプレゼントであるその信仰をあなたから受け取ることができますように、求められますように、どうぞ私たちをお助けください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。